チ。
はい、ナッチです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は朝外に出てみたら、うん、結構涼しかったんですよ。
そうですよね。あまりこう、はい、いつも感じていた、このところ感じていたちょっとムッとするような熱気がちょっとなかったですよね。
そうですね、うん、なんかやっぱ秋が近づいてきたのかなっていうのを少し感じたんですが、
はい
はい、でもちょっとねお昼になったらまた暑くなってきましたので、
うん、そうですね。
はい、まあ、でもこうやって一歩ずつ秋になっていくんでしょうね。
そうですよね。
はい、うん、で今日はどこにいるのかと言いますと、はい、あの田作りの中にいるんですよ。
あ、もうすぐ近くにいるんですね。
そうなんです。調布FMの真下にいるんですけれども、うん、
はい、
あの今日はこの田作りの1階でですね、
はい、
スポーツ祭東京2013開催記念だるま展だるまランドにおいでよという展示が行われているんです。
私も今日田作りに一歩入った瞬間にあの1階 の, あのエントランスにもちょっと大きなだるまが並んでいて結構迫力ありましたけれど。
そうですよね、うん、本当にこんな大きいだるまがあるんだってびっくりするぐらい の,、
はい、
の大きいものがたくさん並んでいるんですけれども、
はい、
今日はだるちゃんプロデュースの木山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あのだるちゃんプロデュースというのは一体どういった団体なんですか。
はい、まあ、神代寺に私住んでいますけれども、あのその周りの主婦たちでなんかだるまで、あのだるま市があるね、神代寺のだるまを使ってなんか面白いことしたいねっていうことから、あの8年ぐらい前から始まって、あの、まあ、町を面白くしていこうっていう活動をして、あのいろいろ動いていまして、まあ、それで、あの、まあ、とにかくだるまにつながるものを、まあ、いろいろしていこうという、で、まあ、商品化をしたりイベントしたりとか、そんなことをしている活動をしているグループで。
はい、もう神代寺といえばだるまといった感じなんですが、なんかだるま市以外の時にだるまのものが手に入るのかなと思っていたんですが、もうだるちゃんプロデュースでいろんなだるまを作っているので、あのいろんなだるまさんを買うことができるんですよね。
はい、そうですね、お店は持ってないんですけど、調布のいろんなところにちょっと小さいコーナーを置かせていただいて、だるまのグッズを目にすることが皆さんあるかと思うんですけど、はい、やるまでこうくすっと笑うようなちょっと面白い商品を目指して作っておりますので、
はい、はい、さあそしてあのだるま展があのこの田作りの中で行われているんですけれども、今回のだるま展は一体どういった展示になるんですか。
はい、ですね、まあ、国体が行われる調布を思いっきりこうだるまで PR するというところから、あのこの企画をさせていただいているんですけど、郷土博物館の方で同時にあのだるま展が開発されていますけど、向こうの方はね、あのオーソドックスなだるまさんの、展示会 でこちらはね、あの同じではなくもう全然違った切り口でですね、あの遊びのだるまや食べるもの、それから衣類、それが薬になったり、いろんなそのいわゆるあのどんなにこういろんなものにだるまが変化させられるかっていう、日本人はね本当にこう工夫することの天才だなって、あのここに来るとねそれを感じられるんじゃないかっていう、あのすごい面白いやってきたのと、それとですね、あの神代寺ではだるま踊りを昭和40年頃にねしていた、でさらにもっと前に大正時代にもあのしていたっていう写真がありますので、その辺のこう神代寺のだるまの、歴史をあのしっかり見れるコーナーも作りましたので、ぜひ調布の皆さんにはここで掴んでいただきたいなと。
はい、あのですね、本当にたくさんのものが展示されているんですけれども、まずですねこのだるま店の中に入りますと、おみこしにだるまさん乗ってるんですよね。
はい、そうですね、これはね、あの全日本だるま研究会って、私もあのそこのメンバーの一人なんですけど、そこの前の会長さんが作られた川越だるまを中心に、その周りに12の干支のあのだるまがありまして、その年の干支に合わせてこの川越の大きなだるまさんをこう向きを変えながら、一年を過ごしていくという、あの非常におみこしですね、縁起物のだるまがお待ちしてますので、ぜひ見たら こちらをご覧いただきます。
はい、もう十二支が一緒という時点でも本当におめでたい感じがする、なんかこう見ていてこう幸せな気分になるような、そんなおみこしになっております。で中に進んでいきますと、だるまさんのタコ あの空にあげるタコですね、はい、タコがたくさん並んでますね。
そうですね、もうあのタコとだるまさんってこう本当に定番だったらしいですね。あのすごくなんでしょう、ね、今日は空に上がるっていうのをこれをになんか願いを込めながら子供たち遊んでたのかなっていうのが伺いますけれども、
はい、もうタコ以外にもたくさんのおもちゃが並んでいるんですが、この先に進みますと、あ、ちょっとこの音楽が聞こえますでしょうか。これは何の音楽になるんですか。はい、
これがあのだるま踊りですね。で、昭和の初め、昭和の40年代のハリボテと、最近私たちが作りましたあのだるみちゃんと、あと今回のだるま展に合わせて作りましたユリートのハリボテだるまを4体並べまして、あの皆さん自由にかぶっていただいて写真撮っていただいて、
はい、あのだるま踊りというものがあるんですけれども、こういうハリボテの大きいだるまさんを着て踊るんですよね。
そうです、はい、そういうふうにあの昭和 の40年代にあのグリーンホールのこけら落としでもそれがあの学生の時に踊られていたようですし、
はい、で今回はこのだるまさん以外にもゆりとくんのだるまさんがありましてですね、ちゃんとこう羽を手でこうはめられるようになっているんですが、なってさっき着させていただいたんですけれども、なんかこうハリボテをこう着るという機会がなかなかないのですごく面白かったんですよね。なのでなんかお子さん方がもう着たらもうすごい喜ばれるんじゃないですか。
もうね、かぶったらね、お母さんが帰るよっていうまでね、ずっとかぶってますね。昨日もこの音楽に合わせてずっと踊ってましたね。
はい、もうね、ぜひね、小さなお子様からこう親しんでいただいて、だるま踊りを広めていただきたいですよね。
そうですね、あのキャラクターのそのハリ、なんていうんですか、着ぐるみってなかなかあの見てる側はかぶれませんけど、これはあの皆さん体験していただけますので、ぜひ本当にやってみてください。
はい、さあそしてですね、それ以外にも遊べるコーナーがあるんですよね。
はい、こちらはですね、ゲームだるっとびという、あの今まであの調布のいろんなところで親子祭りとか児童館祭りで登場しているだるっとびなんですけど、今回ユリートのコマでも作りましたので、はい、であ
のだるっとびっていうのはどうやって遊ぶんですか。なんかちょっとなんていうんですかね、平べったくて小さいそのコマがマスの上に乗っかっているんですけど、
は
い、
これはね、あの対戦型のボードゲームで、もうコマはまっすぐ前進あるのみという、あの横にも後ろも行かない、そういう動かし方の陣取りゲームなんですけど、でこれをさらに本物のだるまであの動かしていただくコーナーも作りましたので、
はい、あのゲームですとおはじきぐらいの大きさのコマを動かしていくんですが、今この田作りの展示のところにはですね、本物の大きいあの普通サイズから小さいサイズまで、しかもいろいろなあのところ場所の静岡だったり高崎だったり、いろんなところのだるまさんが並んでおりまして、これこの本物サイズで実際に遊んでいいんですか。
はい、もう転がしていただいたりね、本当にだるまってお気軽のとか、あのあまりあの触られてないお子さんもいたりすると思うんですけども、実際いじっていただいて、でこのチームがですね、ユリーとダルちゃん玉だるまチームと、それと全国チームって分けて対戦型にしてますので、ぜひここで燃えていただきたいと思います。
はい、もうこれ地方によって顔も全然違いますし、大きさも違うんだということを皆さんちょっと実際に見ていただけたら面白いかなって思います。さあそしてですね、いろいろなグッズも昔からあのなんていうんですかね、日本では作られていたということで、ここにあるのはだるまの形の夜間ですか。
そうですね、鉄の夜間ですね、横にだるまさんの顔がちゃんと彫り込まれている、それが木の上に乗ってさらに真っ赤になるのかなっていう考えるとおかしいですけどね、
本当になんか今でいうキャラクターものみたいな感じですよね。
そうですね、あの本当だるまさんがね、あのこの日本で今大流行りの、ね、キャラクター文化の走りだって言って間違いないと思うんですけども、本当にいろんなものに出されるって、ここに見ていただけたらと思います。
はい、でそしてですね、薬の袋にもだるまは良くなっていた、まあ、縁起がいいから、まあ、なっていたのかなっていうのもあるんですけれども、なんか富山の 女の子の間でこの薬の袋が流行っていたっていうのを聞いたんですが、
カゼポンっていう薬の横にね、女の子が、可愛い女の子が寄り添っている袋があるんですけど、これを持つと、彼氏ができるというジンクスがあって、この薬が人気だったっていうのを聞いたことがあります。
はい、これいつぐらいのお話なんですか？
いつでしょう、昭和の頃だと思いますけれども、
はい、もうこうなんかいつの時代でもそういうジンクスみたいなのがあるんだなと思いますよね。
はい、
うん、はい。さあ、そして奥にはお洋服になっているというか着物ですよね、になっているんですけれども、うん、
はい、男性だるまっていうと、昔は本当に今でこそ私がこうやってだるまって言ってますけど、昔だるまっていうのは本当男性のコレクションっていう趣味の世界だったようですけれども、で着物の裏にだるまさんの生地をこう縫い込んでいまして、で普通に外目には全くだるまさんは見えないですけども、羽裏ですね、裏側にこう息に縫い込んであることが、その粋なおしゃれ、日本人らしいなんか奥ゆかしさというか、まあ、贅沢を外目に見せない、でもしっかりこうおしゃれを楽しんでるみたいな、うん、そういうのが、
はい。じゃあ、そしてその奥には調布で買えるだるまのお菓子なんかも並んでいるんですよね。
はい、そうですね、だるまさんを使っていろいろ商品化している調布のものを集めてみましたので、はい、見に来てるんですけども、まあ、このだるま店を記念してですね、うちもなんか商品化なり、メニューですね、うん、してみたいとかいう方がいらっしゃる、ぜひどんどんそういう面白いだるまちっていう言いますけど、そういうところを目指していきたいと思います。ぜひ一緒にこう乗ってほしいですね。
はい、だるまプラス町でだるまちということなんですけれども、ぜひね、やっぱりね、深大寺調布といえばだるまですので、みんなでこのだるまを広めていけたら面白いと思います。で最後にリスナーに一言お願いします。
はい、本当に皆さんね、来られた方がね、すごい楽しいですということを一言残されて行かれますので、ぜひ一目見に来ていただきたいと思います。お待ちしております。
はい、ありがとうございました。こちらのだるま店だるまランドにおいでよは8月31日の土曜日まで行われております。朝10時から夕方の6時まで田作り1階の展示室で行われます。8月26日と27日は休館となっておりますのでお気をつけください。入場無料です。ですね、ユリットだるまの絵付け教室なども行われます。こちらはですね、定員20名となっておりまして、8月30日の金曜日に行われます。事前申し込みだと安心ですので、ぜひね、いろいろやってみたいという方は申し込んでいただければ楽しい夏休みになると思います。じゅんこさん、
はい、
本当にたくさんの見たこともないようなだるまが並んでいるんですけれども、
いや面白そうですね。
そうですね、体験もできますし、うん、先ほどお話ししたハリボテも着ることができるので、
はい、
ぜひ皆さんにこうバシバシ写真を撮っていただきたいと思います。
はい、あとね、講演会もあるそうですし、大人の方が行ってもこうだるまについてのね、一つの知識として学ぶこともできそうですし、お子さんにはね、うん、楽しく遊んでもらえそうですし、
はい、うん、もう小さなお子様からご年配の方までみんなで楽しめるイベントになっておりますので、
うん、
はい、なんかこう真っ赤なので情熱的素敵なんですけれども、やっぱり癒し系のだるまということで、はい、
そうですよね、
はい、ぜひ皆さん見に来てください。
はい、ありがとうございました。はい、ということで今日はナッチが今月31日まで開催されておりますだるま展からレポートをしてくれました。ぜひね、夏休み期間中に、親子連れで家族連れで、足を運んでみてください。